そうですね、もしそうだとするなら今試せることがあるとすればですね、例えば今 Apple Watch とこの iPhone ペアリングをしてお使いということなので、例えばそのあえてペアリングをしない状態ですね、で要はその iPhone だけ単体で持って、でその時に今回のこの、まあ、通話に関する問題が起こるのかどうかっていうところであれば、まあものお手元でも試せることにはなるのかなと、
まあそうですね、なのでまあ
しばらく怖いかもしれませんね。
アップルウォッチをせずに、よく使う項目には今まで通り、リストを作って入れといて、でまあアップルウォッチを使わない期間が、はい、まあ1ヶ月2ヶ月3ヶ月というふうになってた場合、起こらなければまあおそらくアップルウォッチなんでしょうね。
そうですね、その可能性は極めて高いかってところではございますね。で今ですね、お話いろいろとさせていただいた間に、診断結果自体はもうこちらで届きました。ありがとうございます。
そうです、こちらはまだなんか待機中で真ん中にそのぐるぐるぐるぐるのがあるんですけど、はい、閉じるか履歴しかないんですが、もう閉じとけばいいですかね。じゃあ、
閉じてしまっても大丈夫です。
あ、そうですか、はい、わかりました。
こちらで診断結果を受け取れましたので、
はい、
で、Apple Watch の分と、それからこちらの iPhone の分ですね、
はい、
両方とも今そのシステムの方に何か問題ないかということで、
はい、
記録、その診断結果というのをまず見させていただくことがまずできるようになりました、
はい、
で、今ですね、その中身をチェックさせていただいているところでいきますと、
はい、
そうですね、どうやら iPhone 側のようですね。
そうですか、 iPhone 側、
ウォッチに関してはですね、
はい、
特にその問題があるっていうところは全く出てこなかったんですよ。まあ、実際ウォッチがやってることといえば、iPhone とペアリングをしてですね、
はい、
でそうやってこう連携機能を使って Wi-Fi、まあ、いわゆる無線の電波のやり取りで通話が入ってきたりとか、
はい、
そういう本当に iPhone があくまで母体の操作になってくるので、
はい、
逆にもう iPhone なしだとただの腕時計にしかならないんですよね。
そうですね、
でそう考えていくと、まあ、Apple Watch 側に何か原因があるかっていう話になった時に、
はい、
まあ、確かに考えにくいところは結構ある気はしていたんですけども、
はい、
やはり Watch には特に問題はなかったようなんですよ。
そうですか。
で、はいはい、実際 6S の方に確かにですね、問題が検出されましたっていうことに今出てきたんですよ。
それは何か具体的な問題というのは表示されるんですか。は
い、具体的な記録っていうところまで詳細見れたわけじゃないんですけども、アプリのクラッシュはやはり起こっているようですね。
なるほど。
それがまさにその今回、問題が起こっていたその通話のアプリ、
はいはい、
まあ、これはまず確率に問題が出てるっていうことでですね、はっきりもしましたし、
通話のアプリというといわゆるこの本当に初期化して、デフォルトの状態であるこの、緑色の受話器のマークのこの電話という機能ですね。
それはまず確実に出ましたね。
あ、そうです
か。で、あとはシステムのバックアップ、
はい
はい、まあ、今回でいうとその、まあ、iPhone からバックアップするわけですから iCloud ですとか、あるいは iTunes の連携の部分ですかね、
はい、
まあ、特に今回でいうとその iPhone 単体でやってる iCloud バックアップに関連してるんじゃないかというところにも何かしらそのクラッシュが生じているというのはこちらでも今記録として見つけることはできました。
あ、そうですか。
まあ、あとはその中身をもう少し詳しく調べていく必要というところがエンジニアの側でも必要になってくるとは思うんですけども、今のところ原因があるとしたらこちらの iPhone 側だっていう可能性はかなり高いかとは思われますね。
そうですね。そうすると、まあ、本体交換も一度してますし、それから SIM の交換もしてますので、
やってらっしゃいますし、
ハードではないということですね。
まずハードでないのは、はい、確実ですね。
そうですね。そうするとやっぱり、この通話アプリというか電話のアプリと iCloud とのやっぱ兼ね合いですね。
まず通話アプリは確実に問題があると見ていいと思いますね。
なのでやっぱなんかそのちょっとおかしくなる前にかな、全部ひらがなで出ちゃったりするんですね。そのよく使う項目の部分に、
はい、
だからやっぱ iCloud のなんかデータが途中でおかしくなって、おかしくというかまあよくわかんないですけども、まあちゃんと受信できないような状況になってっていうことなんですかね。そうですね、
そうですね、まあ、いずれにせよそのあたりは、まあ、これからエンジニアが具体的な調査を行っていく中で、うん、あの絞り込める範囲にはなってくるんじゃないかと思われますね、
うん、でもそうなるともう一番変な話、使ってるアプリケーションというか、もう元々の電話としての機能じゃないですか。
そうですね、はい。
なのに報告が上がってないっていうのも、なんか、不思議は不思議ですね。
そうですね。まあ、正直、私自身としても、今回のその、今伺っていた話ですね、かなり初めて聞く情報が多かったので、本当にまだ、まあ、9.3.1 の前から起こっていたということではありましたけれども、まだなかなか見つかってない範囲の話だ、なのかなという気はちょっとありますし、まあ、もしそれが今まで表面化していない話だとするならば、やっぱり通話機能なわけですから、なぜそこの基本的な機能の部分でここまで一件もこういう話なかったんだろうなっていうところは、私自身も正直、と一緒で首をひねってしまうようなところではあるんですよね。なんか何で今まで出てきてないんだろうかっていう。
そうですね。他になんか後でポットでのねアプリであれば、はい、まあ新しいアプリだからみたいな話ですけど、もう一番根本といえば根本なんで。
はい。
不思議よ。で本当にね、ごめんなさい。6S って、
はい、
発売されたのって去年の、はい、10月ぐらいでしたっけ。
そうですね、まあ、正しくは10月よりも少し前ぐらいですけれども、
はいはいはい、そうですね。なのでアップルストア、オンラインのアップルストアで SIM フリー機を買ったので、
はい、
なので、
はい、
まあ、10月10、11、12、1、2、3半年か、うん、だからその出てくる期間も頻繁じゃないんですよね。
そうですよね、う
ん、一番最初に、最初にその iPhone6S を、買って使い始めて、はい、1週間後ぐらいで確か出たんですよ、最初そういう風に通話ができ
た。
で、すぐ、まあ、出たてですし、まあ、ハードに問題があるかもしれないんで、つって、無償で交換していただいたんですね。で、そこで、また真っさらにして、アプリを1個ずつ入れて、はい、これで、まあ、今まで運用をずっとしてきて、半年ぶりに、まあ、3月の30日でポコッとそういう形で通話できなくなったんです、
ね。はいはい。
なので、その間に機械が壊れるっていうのも、なんか、なかなか考えにくくて。
そうですね。
なんか、できなくなるのが、しょっちゅうできなくなれば、なんとなく、なんか、わかるんですけど、だいぶと時が経って本当に私ももう半年も経ってたんで、もう全然復旧の方法すら忘れてて、その時にでようやく、
はい、
その昨日、あ、そういえばなんか連絡先のやつがなんかおかしかったなと思って抜いたらやっぱり通話できるなったっていうところだったので、
はいはい、
このなんか長いこうなんていうんですか、潜伏期間というか。それもなんか不思議は不思議なんですよね、本当に。
いや、そうですね、本当にこちらとしても私自身も正直不思議だなっていうのが正直な感想ではありますね。まあ、それはその問題が起こるかことに関してもそうですけど、なんで今までこの話出てきてないんだろうなというところも正直不思議ですし、ちょっとまあこれは、これはもうぜひとも私自身も正直気になる話なんで、私自身としてもぜひそのエンジニアには個人的にでも確認を取ってですね、話を確認したいぐらいなので、
はい、
で
私の方
も、まず私から。
では、Apple Watch はまあ、じゃあこのまましても、してても問題ないということでいいですか、
ね、そうですね。逆に、
Apple Watch も、まあ同時稼働させながら、一応、はいはい、この、よく使う項目の中には何も入れないでしばらく使っていようと思います。で、それ以外で何にもこのよく使う項目に何も入れてない状態でまた通話できなくなったらまた電話します。
そうですね。まあ、その時通常 通りにご連絡いただくってなりますと、まあ、やはりかなり正直突っ込んだところまで話をさせていただいておりますので、
はい、
別の担当者で話を受け取るってなってくると、かえって一から経緯の確認などをしなければならなくなるの で、
そうです、ね、
正直もう時間をその分余計に取ってしまうと思うんですよね、
はい、
で、まあ、そういった意味でぜひこの件に関しては私自身が受けられるように体制を整えたいと思いますので、
ありがとうございます。
いえ、とんでもないです。こお父様にはいろんな捜査付き合っていただきましたのでありがとうございます、
はい、
でそこでなんですけど、まずこちらでも何か情報が分かったら連絡はさせていただこうとは思うんですけども、
はい、
お父様の側でも新たに何か分かったことですとか、
はい、
あるいは今お話しいただいたようにまた問題が起こったとかですね、
はい、
そういう時にすぐに連絡が取れるように、
はい、
私が使っています内製の留守番電話というのがございますので、
はい、
様にご案内するメールを後で送らせていただきたいと思うんです。
わかりました。
あ、iCloud の方のアドレス当てということですね。
そうですね、はい、
かしこまりました。ではそこ宛てにメールを送らせていただきますので、
はい、
何かあればそちらに書いている内政の方へぜひご報告をお願いいたします。
わかりました。よいしょと、というわけでですね、まあだいぶ長いお話になってしまいましたけれども、アップルの人も首をひねるというぐらいですね、本当に摩訶不思議な今状況になっておりまして、うん、なんせね、通話機能というか、まあ、いわゆる電話機能自体がクラッシュしてるっていうですね、なことあんのかよっていうことなので、余計にまあ疑問ではあるんですけど、まあ、話の中盤ですね、フィードバックがない時もあるよっていうのを、まあ、一応苦言としてね、Apple の方には聞いていただいたんですけど、果たしてこれそのまままたスルーされちゃうか、ちゃんと折り返し電話かかってくるか、一番楽しみな部分はそこです。はい、そんなことでですね、果たして治るのかこの呪いということでお送りいたしました。それではまた。